この次にこの実例2の宣伝ビラというのについてお話しますと、ご記憶だと思いますが、産経新聞で一面トップにですね、ソウルの久保田瑠璃子記者が反体制ビラを入手という写真入りの記事が出たことがあります。そのビラには金日成金正日親子の重大写真というタイトルで、まあ、北朝鮮人の質の悪い紙にですね、手書きで書いたビラがあって、いかにも反対、北朝鮮で作られた反体制ビラというもので、久保田記者は実態を知ってたかどうかは分かりませんが、そういった報道が流れました。そのビラを作った担当者とも会ったことがありますが、実はこれは、この5030の作戦の一環です。こんなことをまた大きく声で言うかどうか分かりませんが、その、内容を言いますとですね、という、紙を東北部で質のある紙を入手して、脱北者を集めてですね、その重大嘘という文章を、彼の言葉で言うと、何十人も集めて手書きで一斉に書かせたと。それをこっちゃりと言いますが、孤児と言いますか、不老人たちに渡してですね、各所で配るということをやった一枚が、どういう経緯か知りませんが、産経新聞に届いたということだということですが、その結果ですね、産経新聞が報道したところが、その担当に言わせるとですね、全然効果がなかったと。というのもですね、あえて本物らしくですね、北朝鮮の紙を使ったものですから、質が悪くて、回し読みするにも破れて、あるいは、屋外でマイクも雨なりその他で、破れて、うまくいかなかったと言っておりました。そこでですね、じゃあ今度はですね、どうするかと考えた結果、もうこの際そういう、その北朝鮮内で作られたというふうな偽装はやめようと、もう一つですね、その文章を読むと、当然考えて書いたんですが、やはり北の人間が書いた文章ではないという指摘があったと。これは大変微妙なところですが、その反省もあって、じゃあ北の人間のきちっとした文章に直してですね、印刷しよう、印刷して大量にばらまく、ということでやった。それで先ほど言ったように、雨その他の問題がありますから、で、巻く方法もこっちゃび、孤児たちがに持たせて、巻くのも地域的な限界があるということで、風船につける。実はですね、ご存知だと思いますが、近代中が、平壌に行く以前までは、韓国の暗記部は、公海上に船を浮かべてどんどん風船を飛ばしてました。その風船の一部が 日本にまで届いてですね、これは北朝鮮の謀略ではないかとか、ガスが積まれてたんではないかと、公安当局も大当てしたことも何回もありますし、私も、まあ、その官邸に行ったこともあります。しかしこれはもう韓国が飛ばした本の一部が日本に気流の関係で届いたということなんですが、まあ、それに、さまざまな、ラーメンをしたり、とにかく、まあ、風船とばつけれるような、インスタントラーメンとかですね、ストッキングとかコンドームとか、とにかく軽くて、自分が喜ぶようなものをどんどん飛ばしてました。この、まあ、風船の計画は非常に、強い有効だったと思うんですが、まあ、北朝鮮側もそういうものが飛んでくるわけで、触ったら、毒が塗ってて、触ったらすぐ死ぬというふうに教育してたんですが、それも先ほど言ったように、まあ、全国津々浦々に教育が行き渡るんですが、まあ、腹をすかしたら、まあ、死んでもいいやと思って食べてみればうまかったということで、あっという間に当然広がるということだったんですが、南北朝鮮会談以降停止して、私はまあそのことは知らなかったものですから、アンキングにその取材をぜひやらせてほしいと頼んでたんですが、もうやっておりません。その分 DI が始めると始めてるんですが、先ほど言ったとにかく多くの人間にその近隣性の重大嘘、これはですね、重大嘘というのはですね、まあ、キム・ジョンウンは白頭山で生まれてはいないと、ソ連で生まれたんだとか、そういう、まあ、我々から見れば普通の内容です。もっと言いますとですね、普通の内容というよりも、北朝鮮で教育されている事実よりちょっと違う事実を伝えるというのが非常に重要だというのが最近私が聞きました。というのも亡命者と話をしておりましてですね、その金日成の経歴の偽造問題がありますが、韓国がまだ大北宣伝放送に力を入れた頃、教育放送というものがありまして、その中で韓国の解説委員はですね、ご存知だと思いますが、東大の和田春教授の文献を引用して、こことここはこう違うという解説をしてたそうです。で、それを聞いてた国者から話を聞いたんですが、もうそれを聞いただけでもびっくりして、逆に言えば納得できたと、嘘であるということがよく分かった。逆にですね、そのまあ、ご存じのように和田教授は、まあ、いわば、北寄りの書き方をしています。ところがそういう北の教育よりもかけ離れた説を伝えるとですね、これはもう多分謀略だというふうに分かって信用されない。少し北で言われていることのこことここが違うんだということが説得力があるというふうに田口社と話をしてみして、なるほどそうかと思いました。ですからこの親子重大嘘という中身は大したものではないんですが、とにかくそれを言い方せらせるのが一つの手段、ということで実はこれが、本物です。これは初めてお見せします。コーティングをして、これを風船つけて巻いております。で、裏に、お分かりだと思いますが、キム・ジョン・イルバンという花をやって、この下は、ククを描いています。 つまりこれを拾ってですね、安全員が来たらさっと表を出せばですね、花があって国の勉強をしているというふうに考えてこれを作ったそうです。でまあこの話をしておりましてですね、いやこのキム・ジョイルバナであればですね、これを没収して全て、焼き払える、あるいは切り刻めるということで、私はですね、せっかく写真を印刷するんであればここに将軍様の写真を使うべきだと。そうするとですね、これは切れないですね、ご神経を、あるいは燃やせない。で裏のこの宣伝文はそのまま残ると。でまあそうか、じゃあ次はそうしよう。それはまあどうな、まだどこまで進行してるかちょっと今聞いてませんが、そういうこともやっています。そういう意味でここに実例と書きました。あれさん、なんで それと、その5030で先ほど言ったように、かつては CIA がやってた謀略というものを軍がやるという中で、ここに実例その4、外貨流入というのを遮断という、これはまあ、財務省その他、そのマネーロンダリング偽札とかですね、そういうことを表でもできるわけですが、例えば麻薬なんかのものを表でやれば、それなりの刑事手続きが必要です。しかしまあ軍であればそれなりの活動ができますし、面白いことにですね、米軍は JIATF という麻薬取締りの専門部隊を持っています。で、軍がこれは、日本のマトリのようなものではなくて、軍独自でやってるんで、実は私もその実態は知りませんが、軍の中でそういう活動ができる体制が整っている。ですから、まあ、こういった、ことも軍事オペレーションとしてできるんだろうと、ということです。まあ、この5030というのは、まあ、現在進行形でありまして、まあ、いわば流血のない軍事作戦といいますか、北朝鮮をとにかく倒していくためのあらゆる手段アイデアが投入されていると思います。話は飛びますけども、ベトナム戦争当時ですね、いわゆるベトコンを倒すためにはどんなアイデアに、これは CIA がやりましてですね、センサーを落としてとか、もうとにかくあらゆる考えられるものをアイデアを募集して、実行可能なものからどんどんやったとられます。まあ、結果的にはさほど効果はなかったんですが、まあ、私はそれに似たようなことをこの5030でやってるんではないかというふうに思ってます。それで、ここにその次に2行、ご存知の大使と在韓米軍司令官のことを書きましたが、この人事はですね、やっぱブッシュ政権がいざことがあるときには明確な意思表示をするという布石、まあ、この2人の経歴を見れば、冷戦崩壊当時、 にヨーロッパにいた、あるいは、そういう役職で、まあ、経験豊富な二人の夫人というのは、これはブッシュ政権の意図が感じられるというふうに思っています。ただ、では軍、いわゆる5027レベルの、あるいは5026というような、まあ、限定空爆ないし、軍事オペレーションがあるかというと、基本的には私はないだろうというふうに考えます。しかし、やるぞやるぞというその姿勢、まあ、それは先ほど言った117を投入したような形で、現状を怯えさせるということは常にやるでしょうが、実際問題のやればですね、5027のこの作戦は、まあ、もちろん2年ごとに改定はされてますが、結局地上軍を、大規模な地上軍を投入するということになりますから、これは、まあ、武士政権としても避けたい、というのが一点。それからもう一つは、今年になって、イランが、ご存知のように、イラン領主を始めました。で、お金のようにアメリカにとってみれば、優先順位は、北朝鮮よりもイランの方が高いわけで。このイランがどういう、まあ、今国連で討議されてますが、ロシアと中国の出方によってどうなっていくかによってまた北朝鮮の方は変わってくる。しかし、まあ、もう一つ私が聞いてる限りはですね、ブッシュ政権としては北朝鮮に対しての何らかのアクションを今年の前半までには起こすと、まあ、おそらくそれはですね、秋の中間選挙を睨んだ動きにもつながると思うんですが、何らかの形にするというふうに聞いてます。まあ、そのためにもこの在韓米軍司令官と大使をこういうふうに布陣したんだろうというふうに。